起こる現実がどんどん変わっていくんじゃないかなって思うんですよね。で、なんか他のメンバーで最近なんかずっとフランスに行きたいって言ってた、その、メンバーの一人が、まさかの日本で働いてるその職場でフランス人の男性と出会って、でしかもなんかこう付き合う流れになって、でその彼がもう少しでフランスに帰るから、帰るってなったらフランスに、移住までは行かないけど、まだね彼氏彼女の状態なので、だけどなんかもしフランス来るんだったらうちに泊まりなよみたいな感じで言ってくれて、で彼女がだからそうやってね、フランスに行きたいっていう、でフランスで、なんかその料理の勉強したいみたいなこと言ってたんですけど、それもなんか彼氏ができた今なんかできちゃうじゃんみたいな、なんかそうで7年ぶりなんですよね、彼女の彼氏ができるのが、シングルマザーだし、でなんかそのシングルマザーだけど、その娘さんに対してもすごくよくしてくれる彼氏らしくて、でもそのねプロジェクトのメンバーも別に何もしてないんですよ何もしてないっていうか、ほら千尋さんは今その彼氏が欲しいけど、その彼氏が欲しいということのために何も行動できてないってことをちょっと責めがちだったじゃないですか。なんかパーティーに、国際交流パーティーに自分から行くということをしてないとか、バーに行くとか、そういう簡単なこともできてないって言ってたんですけど、そんなこともねやってないんですよね、その他のプロジェクトのメンバーで彼氏ができた人は。でその人がやってたのは、ただ何かこう今までやってた仕事が自分が好きなことじゃないから、なんかもっと楽しい仕事をしようということで、なんか非正規でなんかリゾートバイトみたいな、なんかそういうのを、彼女はそれがワクワクしたから、なんでかっていうと、そういう料理のことをちょっと仕事としてやりたいと思ってたから、そういう調理補助とかができるような環境ってなった時に、なんかリゾートバイト的な住み込みで、そういう地方のなんかホテルとか宿とかに派遣されて、でそこで働くみたいなことを、彼女はそれがすごくワクワクしたから、なんかやってみたらそこで出会いがあってって感じなんですけど、だからなんか出会いのために何かやったっていうよりは、彼女はただその時やってみたいって思ったことをやっただけなんですよね。でその裏にあるのは、その前に彼女がやりたいって言ってたのって、カナダに移住したいって最初言ってたんですよ。でカナダに移住したいって彼女は思ってたから、なんかそのカナダ移住のためにできることはとりあえずやったんですよね。例えば IELTS をとりあえず勉強してみて、でスキルドワーカーでアプライするにあたってなんか行けるかどうかとか、で実際その就労ビザのスポンサーになってくれそうなところの当てが一つあったから、なんかわざわざカナダに来て、なんか直談判とかまでしたんですよね、彼女は。だってそれカナダに移住したいっていうのが彼女の願いだったから、とりあえずできることやってみようよっていうので、なんかいや私はそんな背中押してないんですけど、彼女はなんかいつの間にかカナダに来て、いつの間にか就労ビザのなんかそういうのまでやって、IELTSもなんかいつの間にか勉強してとかしてやってて、でも結局そうやっていろいろやったのに、なんかいろいろやってみたら、あれなんかカナダ移住じゃないなみたいな、あんまりカナダに移住したくないなって思ったらしくて、でじゃあ本当に自分がやりたいことは何だろうって思った時に、それまでなんか安定職で事務職みたいな、子供の近くでできる仕事をやってたけど、で年相応のね、なんか安定した正社員みたいなのをやってたんだけど、でも本当にやりたいのはカナダ移住かと思ったけど、カナダ移住やってみたらそうでもなくて、本当にやりたいのはその料理に関係するお仕事をしたいってことだったから、なんかそう自分の地元を離れて、子供と離れ離れにはなるけど、泊まり込みで住み込みでできる調理補助のお仕事を、なんか日本各地を転々としながらやるみたいなことで、でそのやりたいことをやり始めたら、そこでまさかの行きたいと思ってたフランス人の男性と今ラブラブなんですよね。そうでなんか彼女もやっぱり自分責めがすごく激しくて、もう何かあるごとに自分を責めてたんですけど、なんかそれをやめたんですよね。だから彼女が一番最初にそのなんか派遣のリゾートバイト的なね、地方のホテルで働くってなった時に、最初の自己紹介で、何歳だったかな、38歳とかそれくらい、38歳で、なんかシングルマザーですみたいなことを職場の人に言った時に、なんかえみたいな、大丈夫なのみたいな、その年齢でなんかこんなリゾートバイトみたいなのやってて、しかもシングルマザーで、あんた大丈夫みたいな、なんかそういう反応をされて結構傷ついたらしいんですけど、なんでそういう反応を周りにされたかというと、彼女自身が彼女のそういう状況に対して全力で NG してたんですよね。なんかシングルマザーで子供と離れて、なんか自分のやりたいことやるとか言って、なんか正社員でもない非正規のなんかバイトみたいな、なんか調理補助やるなんて、なんか私ちょっと人として大丈夫なんだろうかみたいな、すごく自分で自分に NG を全力で出してた時に、出してたから周りからもそういう扱いをされたんだけど、最近ね3ヶ月経ってようやくそうやって自分責め、もうシングルマザーでもいいじゃんとか、別にこの年でやりたいことやっても別にいいじゃんとか、正社員じゃなくてもいいじゃんって、なんか全てにおいて自分、その人がその人に いいよって OK ってもうすべてもうそんなあなたでいいよっていうふうに、自己否定をやめたらなんか周りからもあの次に行った職場ではなんか38歳でなんかそういう、まあ、前回もこういうお仕事してましたとかって自己紹介したらでシングルマザーでみたいな自己紹介したらその職場の子たちにすごいみたいなめっちゃ尊敬しますみたいななんかその年齢で自分がやりたいことやっててみたいなすごいですみたいな なぜかその年下の女の子たちにめっちゃなんか称賛されてめっちゃいい気分だったって言ってたんですよ。でもそれはなんでそういう風に周りからそういう評価をされるかというと彼女が彼女に対してなんかシングルマザー NG この年で非正規の、バイトみたいなことやってるの NG ってやってたのをなんか OK ってしたからなんですよね。もうやりたいことやるのが人生のその目標なんだからやりたいことやるために生まれてきたんだからやりたいことやれてる自分最高みたいなっていう感じでなんかでシングルマザーでもだって産みたいって思って産んだんだからで子供今大好きなんだから産んでよかったじゃんみたいななんかそういう全てに対して OK するようになったら、そういう職場でもこれまでなんかみたいな反応されてたのがめっちゃすごいですって言われるようになってでこれまで男性から大事にされたことなかったんですけど彼女はでもなんか今その大切にしてくれるフランス人の彼っていうのはもうなんか全肯定みたいなあもうそんな君がいいよみたいないう男性が現れたのはその彼女が、その自分に対してもうなんかそうやってやりたいことやってる自分最高みたいなあのなんかそうやって今まで自分が自分に向けてた刃をこうやめたんですよね。自分が自分に対してやってた NG とかダメ出しをなんかもうそんな自分も全部 OK ってあの心からできるようになったらなんかそんなあんたが最高みたいな職場の人からも男性からもあの好かれるという現実が作れたのは彼女は別に何かこう、ね、出会いのために動いたとかじゃないんですよね。だからね千尋さんもねやりたいことやったらいいんですよ。でやりたいことが、海外関係だったらあのできる範囲でねなんかそう仕事辞めてまでとか海外移住のためになんかまた辛い思いするのはそこまでは嫌だって思うんだったらそこまではやらなくていいけど、まあ、できる範囲でやりたいことたくさんやってでそれが何がどうつながって出会いにつながるのかわからないけどでもそれが伏線の回収につながるから伏線の回収はやっぱり好きなことやらないと伏線の回収につながらないんですよね。だからね、海外旅行好きだったら海外旅行行ってほしいし海外に住むのが好きだったらなるべく海外に住むような、なんか状況が作れるような例えば就労ビザだったりとかなんかそういう海外出張が、ね、多い仕事に転職してみるとか、まあ、そういう選択肢もあるかもしれないけど、まあ、とにかくなるべくその自分が好きなものが、たくさんできるような状況を自分で作ってそしたらなんかわかんないけどいつの間にか全部欲しいもの手に入ってたっていう感じになるのではい、っていう感じです。長々と聞いてくださってありがとうございました。嬉しい報告待ってます。